私たちを愛して十字架にかかり、3日目の見られた主に期待しながら御事に行きたいと思います。今日の最初の動画はですね、白馬英道祭の、祭の方の一つの、映画ミッションの作られたペトロ・バプチスタのやつですけど、なんか秘密のミッションだったかな、なんかそういう題だったと思います。よろしくお願いします。
フランシスコ会士はどこだ。
イエス様、助けてください。
ゼロニモ神父さん、
どうか私たちと来てください。
お願いします。ああ、命の危険から救ってくださった力ある主よ、感謝いたします。
バプチスタからの秘密のミッション。
私はカトリックフランシスコ会の神父でゼロニモと言います。フランシスコ会は主イエスキリストの福音を守り、自分のものを何も持たず、修道服一枚をまとい、裸足で歩いて聖品のうちに主に仕えています。豊臣秀吉の時代、日本にいたフランシスコ会士は11名で、その責任者がバプチスタ神父でした。神父はスペインで生まれ、イエズス会の学校で学び、神様の導きで20代でフランシスコ会に入りました。日本に来る前はメキシコとフィリピンで15年以上宣教師として働かれ、とてもよく祈る方でした。バプチスタ神父はスペインのフィリピン総督の強い要請でスペイン国王の外交施設となり、フランシスコ会として初めて日本に向かいました。1593年秋、バプチスタ神父は秀吉と会見し、広い土地を京都に与えられました。その地にフランシスコ会は最初の教会、ハンセン病で見捨てられていた人々200名以上を収容する2つの病院を開設しました。
教会や病院が人々でいっぱいになり、ここに神様が光を差しかけ、天国を楽しむ人々をお導きくださった。自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところに、あなたの心もあるからです。
その頃、スペイン船サンフェリッペ号が日本に漂着しました。
申し上げます。スペインは日本を侵略するため、その手下として、まずフランシスコ会宣教師を送り込んだのです。
なんだと？フランシスコ会宣教師を一人残らず引っ捕らえよ！
その時捕まえられたのは、バプチスタ神父を含むフランシスコ会の神父と信徒を合わせて21名と、イエズス会なのに誤って捕まえられたパウロ・ミキを含む3名でした。彼らは周りを取り囲んでいた群衆にキリストの福音を伝えました。京都戻り橋で彼ら24名は耳たぶをそがれ、長崎への900キロの殉教の旅が始まりました。旅は厳しい寒さの中で過酷を極めました。
これらの者は自らをフィリピンの施設と称し、我が国に入り、許可なく禁制のキリスト教を布教したため、長崎において貼り付けの刑に処するものである。
殉教者たちはこの宣告文を知ると大いに喜びました。それはキリストに倣って神の教えを解き、そのために十字架の死を受けるためでした。
私たちは神がいかに誠実にその約束を満たしてくださるかを絶えず経験してきました。私たちの苦しみの結果は、私たちに絶えざる慰めをもたらすことでしょう。ですから、神に信頼を置き、私たちがこのような聖なる死に到達するまで耐えることのできる恵みを謙遜に神に願いましょう。
この説教によって一同は非常に勇気づけられ励まされました。フランシスコ会の同志たちへの死刑の宣告を知った私ジェロニモは 私も殉教に加えていただきたいとバプチスタ神父に何度も願いました。しかし答えはすべて一貫して、あなたは隠れて生き残れでした。バプチスタ神父から私ジェロニモへの最後の手紙は長崎への道中からでした。
ジェロニモ神父、突然兄弟たちがいなくなってあなたが一人で残ることをお気の毒に思います。私たちはあなたの殉教への思いに深く心を打たれています。しかし主が喜ばれることは私たち自身の願うことによって主に仕えるのではなく、主が私たちになすように願っておられる御旨を行って主に仕えることです。この大きな危険のうちに残るキリシタンの魂を養い、導き、励まし、慰めることと、まだ救われていない魂の救いのためにできる限りのことをなすことは非常に重要です。そのことをさせるため、主はジェロニモ神父、あなたを迫害の手から逃れさせて捕まらないで残るようにお命じになったのです。これがすなわちあなたの私たちと共に殉教するという立派な精神に私が同意しない理由です。捕らえられた私たちはキリシタンの模範および慰めとなり、元気づけるために逃げないでこの迫害に正面から立ち向かわなければなりません。しかしあなたは私たちの刑がなされた後、キリストのお言葉、私は良い牧者です、良い牧者は羊のために命を捨てますの通りに、良い牧者としての義務を果たしなさい。彼らを元気づけ励まし導くために、都である京都へ行くように。このために主が適当であるとあなたにお示しになることをことごとく行いなさい。私たちは寒さによる甚だしい苦しみと道中の他の困難に遭遇しながら陸路を長崎へ連れて行かれています。非常に苦しんではいるけれども、イエスの御ために死ぬ慰めと喜びを抱いています。主が我らをお守りくださることを祈っています。天国で再びお目にかかる時まで私を思い出してください。兄弟よ、イエスの御ために私たちが殉教するとき、その時こそ私たちは福音の真実の説教者となるであろう。死んだ一人は生きている多数の人々より多くをなすであろう。
バプチスタ神父らフランシスコ会の宣教師が殉教までに成したわずか3年半の宣教で、少なくとも2万5000人が改宗し、3000人以上の廃教者が信仰に復帰したと報告されています。バプチスタ神父の願いである日本での宣教は殉教によって断ち切られたのでしょうか。実はジェロニモ神父によって継続されていたのです。ジェロニモ神父は京都で病気で天に帰るまで日本における宣教を成し続け、その働きは放浪者に引き継がれていきました。そしてそれから400年以上が経って、バプチスタ神父が最後まで願っていた日本での宣教というミッションは今日まで引き継がれています。
はい、ありがとうございました。はい、映画ミッションが作った映画ですけど、あ、動画ですけども、久保田牧師が非常に感動して作られたんですけれども、殉教したペドロ・バブチスタと残ったジェロニモとそれぞれに神様の使命があったということですね。で、一人一人神様が与えている使命があるので、その人の使命に生きることが、つまり自分の願いというんじゃなくて神様がその人に願っていること、その使命に生きることが素晴らしいということをね、ぜひ覚えてほしいというふうに思います。で、これらの働きを成したのはキリストご自身です。どうしてもこういう動画を作るとき、その宣教師とか神父さんの名前がガッと出てきますけど、それは彼らは天国で喜ばないと思いますので、イエス・キリストは彼らを通してなされたんですね。そのキリストにしっかり目を向けていただきたいというふうに思います。はい、メッセージに入っていきたいと思います。一つだけ動画を見ていただきましょうかね。聖書ってこんなに面白いの、短いんですけれども、だから見ていただきましょう。お願いします。
人々が救われてくる、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。使徒の働き2章47節。ペンテコステから始まった教会の働きは、教会を力強く立て上げ、成長させていきました。そしてキリストを信じて救われた人々は、毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれていました。そして毎日救われる人が主によって起こされ、仲間に加えられていったのです。教会に人々は増し加わり、大きく成長していきました。再臨前の時にも同じことが起こります。再臨が近づいている今、主は毎日救われる人を起こされ、教会の仲間に加えてくださるのです。主を信じて期待しましょう。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
はい、ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。これからいよいよね、その約束の成就が始まってきますので、主に、ね、期待してほしいというふうに思いますけれども、動画作るときに一つお願いがあるんですが、言葉が、小さくても大きくてもいいんですけど、言葉が人々の見てる人たちに言葉が飛び込むようにですね、それが私の神様から示された大事なことなんで、どういう形で作ってもいいんですけども、言葉が入っていくように、なんか言葉が分からなくなったり、何書いてるのか分からなくなったり、あるいは、まあ、声が聞こえてるからそれでいいんですけども、見てる人たちにその音が消えても見てるだけでも言葉が入っていくように作っていただければ嬉しく思うので、作ってくださっている方々本当にありがとうございます。心から感謝していますが、それが一番の願いですので、よろしくお願いしたいと思います。はい、で、もう一個見てもらおうかと思ったんですが、ちょっと時間が押してますので、使徒の働きの方に入っていきたいと思います。16章の19節から読んでいただきましたが、今日は先ほども話しましたように25節の真夜中頃、パウロとシラスが神に祈り賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞いていたって言葉にポイントを絞ってお話をしたいと思っているんですが、皆さんよくご存知だと思いますが、一応確認のためにここからどういう状況だったかを話したいと思います。マスクを取らせていただきますね。はい、それでですね、ここは使徒の16章、私の教会では大歴代史とともによく開かれるところですけれども、これはパウロとシラスが、宣教しているときに、占いの霊に疲れた女奴隷がいまして、その人が、その占いによって、これ悪霊の占いですね、占いによって、多くの霊気を癒すわけで、16節見ましたね、書いてありますね。私たちがパウロとシラスが祈り場に行く途中、占いの霊に疲れた若い女奴隷に出会った。まあ、疲れたわけです。で、この女は占いをして、主人たちに多くの霊気を癒しているものであったと、まあ、したわけです。で彼女は、パウロと私たちのため後についてきて、その女がついてきて、そしてこの人たちは糸高い神のしもべたちで、救いの道をあなた方に残される人たちですと言ってることは正しいんですけれども、まあいわゆる褒め殺しっていうのも昔あったんですけどね、竹内さんの昔の時にと叫び続けて、言ってることは正しいんですけど、そうやって叫び続けて宣教の邪魔をしたんで、最初はまあほっといたんですけど、幾日もこんなことをするので困り果ててしまって、 パウロは振り返ってその霊に、霊に向かって言ったんですね。イエス・キリストの名によって命じる、この女から出て行けと言った。すると即座に霊は出て行ったわけですね。ね、霊は出て行ったわけです。今日はもうこれは細かく解説しませんね。ね、こう出て行った。つまり、この占いの霊に仕えた女奴隷の、悪霊、占いの霊を追い出したわけです。その結果、この女性は解放されたわけです。霊から自由になったわけです。でもその結果、占いの霊がいなくなったから、もう占いは、できないというか当たらなくなる。そうすると、金儲けができなくなるわけです、主人たちがね。19節、彼女の主人たちは、儲けるのどみがなくなったのを見て、パウロとシラスを捕らえ、役人たちに訴えるため、広場へ鍛えていったと。儲からなくなったわけですね。それで起こったわけですね。お金が入らなくなってきた。でその結果、この主人たちは、パウロとシラスに払われたわけです。パウロとシラスが奇跡をしようが、癒しをしようが、福音を述べたようが、別に、主人たちは問題ではなかったんです。でも自分たちが儲からなくなると怒り出すんです。他宗教がキリスト教が何をしようが別にいいんです。自分たちのところにちゃんとお金が入ってくる限り。ところが入ってこなくなると怒り出します。本物のクリスチャンが生まれてくると七五三には行きませんよね。1月1日に初詣には行きませんよね。そして葬儀を仏教式でやったり法事をしたりはしませんよね。やってる人やめてくださいね。悔い改めてやめてくださいね。偶像礼拝は忌み嫌われます。偶像礼拝をしている限りある祝福は失います。で、本物の盆上げしたクリスチャンなら東電しません。するとお寺と神社の収入は激減するんです。本物のクリスチャンが増えると必ず迫害が始まります。いろんな大義名分をつけるでしょうが金が儲からないからです。イエス様は神にも使え富にも使えることはできませんとおっしゃいましたけれども、この世は富で動くんです。地獄の沙汰も金次第というこの世の言葉があります。全く正しいとは言いませんが、あるところ的をついています。人の心はお金では変わりませんと言いたいんですが、変わることもあります。クリスチャンはそんなことはないって言いたいんですけど、残念ながらクリスチャンでもあり得ります。この世はお金が力があるんです。本当にイエス様を信じたら私たちは作り変えられます。そして変わるんですけども、でこの後もお金が儲からなくなったから起こった。そしてパウロとシラスを役人たちに訴えて広場へ連れて行った。で、言うわけですね。二人を長官たちの前に引き出してこう言った。この者たちはユダヤ人でありまして、私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが採用も実行してはならない風習を宣伝しております。違うよ、そんなことが問題なんじゃないよ。そんなことしたって構わないんだよ。金が儲からなくなったから怒ってるんですよ。皆さんね、ちゃんと本質を見抜いてくださいね。そうなんです。でも実際そうなんだけど、それを言ってとにかく訴えた。で、群衆も二人に反対して立ったので、群衆はね、そういう霊的なものに影響される。長官たちは二人の着物を剥いで鞭で打つように命じ、何度も鞭で打たせてから、何度も、何回って書いてないから分かりませんが、最高39回です、ね。この時はそんな打ったかどうか分かりませんが、とにかく鞭で何度も打たれて、そして二人奥の牢に入れて、看守には厳重に番をするように命じたと。着物を履いて鞭打って役人たちは、そして看守に厳重に番をしとけよって言って看守が引き継ぎて、この命令を受けた看守が二人奥の牢に連れて行って足に足かせをかけた。監守がそれをしたんですね。ね、命令だからですね。でもしこの人をもし逃がしたりしたら、監守は殺されるわけですね。囚人が逃げたり、あるいは囚人を失ったりしたら、その時の、監守、あるローマ兵が頼まれて、ローマ兵が見張ってたら、逃がしたら、そのローマ兵が代わりに殺されたり、処罰されるっていうのは、当時は当然だったんですね。だから監守は、黙の牢にて厳重に足かせをかけてやったわけです。これが今日のところの設定なんですよ。で、これちょっと一つね、今日の話に入る前にね、 これ白馬でちょっと説教、昔白馬で説教したと思うんですけども、この時パウロのことは一切書いてない。でパウロは奥の牢に入ってから今日の話なんですけども、これ皆さんもご存知だから飛ばしますが、このあとパウロが神様に賛美して祈ってると地震が起こって、そして、助かるわけですね。でこのあと看守が救われて、家族が救われていくわけですね。そしたらその後ですね、今日読まなかったけど35節のところで、夜が明けると、次の日になって夜が明けると、長官たちは経理たちを送って、あの人たちを釈放せよと言わせたと、ね、長官たちは経理を送っても釈放しようと言ったと。そして看守はこの命令をパウロに伝えて、長官たちがあなた方を釈放するようにと使い起こしました、どうぞここを出てご無事に行ってくださいと、こう言ったわけですね。もうこの時すでにこう連れ出してはいるんだけども、釈放しようと。そしたらパウロは何て言うかって言ったら、パウロは経理たちにこう言った、彼らはローマ人である私たちをローマ市民なんですよ。ローマ市民ってのは当時は特権階級と言いましょうか、市民権を持ってるだけで、当たり前に人間なんです。だからそういう人たちにちゃんと正式な裁判もせずに鞭を出して、そんなことしたらとんでもないことなんだ。これはで、ここでパウロは言うんですね。ローマ市民である私たちを取り締まりもせずに公衆の前で鞭打ち、牢に入れてしまいました。それなら今になって密かに私を送り出すことなんですか、とんでもない傀儡戦で見てきて私を連れ出すべきですと言ったわけですね。経理たちはこの言葉を長官たちに報告した。長官たちは二人がローマ人のことを聞いて恐れ、ほら恐れた。ローマ人さんのことは偉いことなんですよ。自分で出向いてきて詫びを言い、ちゃんと謝ったんですよ。二人を外に出して廊下待ち渡してくれに頼んだと書いてあるね。ということは、なんでこんな時に言うの、もっと前に言えばいいじゃない。ね、最後、こうバーッと言われた時にね、ちょっと待った !I am citizen of Roma! 私はローマ人であるって言ったらね、その瞬間ですね、いっぺんに変わりますよ。ローマ市民権持ってるのかって。生まれつきのローマ市民権だ。生まれつきのローマ市民権ってのはすごい特権関係なんです。みんな金で買うんだから。生まれつきのローマ市民権、超家柄いいわけですよね。はぁって言ってね、急に態度が変わって決まってる。無中止どころか、いっぺんに表現したの。なぜしなかったんでしょう。パウロは、牢に入ることに御心を感じたんだと思います。ね、ジェロニモは残らなきゃいけなかったんですけども、パウロは鞭打たれること上がってたし、大変な目に遭うこと上がってたんだけど、そこにある神の導きを感じたんだと思います。そうじゃなかったらこの段階で言えばしまいですよ。ローマ市民なんですから、ローマ市民だって言えば、だって入ってしまったら宣教できないんですよ。彼は使徒なんです、知っておりますね。ところがこの時は言わなかったんです。どうしてか、御心を感じたんです。ですから皆さん、御心を感じるってことは、使徒パウロは福音宣教に命をかけた人だから、この牢屋の中にきっと神様が用意した救われた人がいる、きっとこのことを通して救われてくる人がいると信じてたと思うんです。すごく大事なところなんですけど、今日のメッセージによってね。そして彼は奥の牢に入れられて、足かせをかけられて、真夜中なんです。ミッドナイト。ね、真夜中。パウロとシラスは神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞いていた。すごく私の好きな箇所で、パウロとシラスが歌っていると聞いていたんですね。真夜中ですよ。今日入ってきたばかりの囚人ですよ。まあ、奥の牢に入ったから最初はね、どんな悪いことをしたんだこいつたちって言って、こう逆に囚人たちが、面白いけど囚人の世界では悪い方がいいから、あっと思われたかもしれないけど、真夜中にね、歌歌ってたらですね、クワイエットウォーターズのうまかったとしても普通は文句を言われますよね。最初はね、黙ってちょっとお世話してても、ちょっと待って、うるさいぞ新人とか言ってね、奥の牢に入ってるとはいえね、夜中ぐらい黙ってろとかですね、普通言うと思いますよ。寝れないんだから。ただ聞き入っていたということは、ただ聞いてたんじゃなくて、我慢したんじゃなくて、聞き入ってたんです。その賛美と祈りに。で、賛美だけには祈りもなんですよ。で、私は今まで、本当にパウロとシラスは神様に感謝をして、感謝の祈りをして、賛美をして、あーってやったら、すごい精霊を与えたと思ってたんです。で、それは間違いじゃないんです。でも、それだけじゃなかったと思うんですね。本当に神様を賛美して感謝をしてたって、それはその通りなんです。でもそしたら、 こう書いてある。真夜中のパウロとシラスは神に感謝を心からし、賛美を捧げて、賛美をし、礼拝をしているとって書いてある。だここではそうじゃなくて、パウロとシラスは神に祈りなんです。祈りはもちろん感謝の祈りもしたけど、それだけじゃなくて、今ウクライナを祈るときに、主の祝福がありますように、主の祝福が豊かにありますように、ね、パウロが本当に神様に感謝をし、そして祈ったときっていうのは、あのウクライナの時にまず感謝をするけど、その後に求めの祈りをするでしょ。賛美の歌を歌ってるって書いてあるでしょ。神に賛美するというか礼拝なんですよ。歌うのは人々に向かってなんですよ。おそらくこの時パウロは心が神様を賛美し感謝をしたと思う。まずその後に助けてくださいっていうよりも、この状況を感謝してきっと神様の素晴らしくあるんですよって、このここにいる囚人たち、そしてあなたがこれを通し救おうとされる人たち、その人たちに救いを与えてくださいとか、何かこう本当に囚人たちが神様の霊を感じながら彼らの心と霊に触れる、すごい深い、それを聞いただけで神の愛を感じることのできる祈りを捧げたと思うんです。聞かせるためではなくて、神に彼らは心から願って、でもその願いは彼らの心に触れたと思うんです。名前言っていいのか分かりませんが、ある方がですね、長崎教会で随分前ですね、来られた時ですね、私その方のお家に行ってですね、ね、で、その方のご主人にですね、なんかね、ちょっとバイクで膝を転ばしたかなんかでね、心からこう手を置いて祈ったんです、真剣にね。残念ながら癒されませんでした、すぐにはね。だその時に主が触れてるのをすごく感じた。彼はその後礼拝に来たんですよ。主が触れたんだと思う。本気で真剣になりましたからね。でこの時パウロとシラスはそこにいた本当に神様の心から感謝をして、自分が助かるっていうか、それを通して神の代わられることをお願い、そして同時にそこにいる囚人たちのことも祈ったと思いません？賛美の歌は本当に神様の心から褒めた歌と同時に、賛美っていっぱいあるじゃないですか。あなたの悲しみ喜びに変わるっていうのは、あなたの悲しみ喜びに変わりますよって賛美ですよね。で神様にそれができますよってことですよね。でこう本当に神様に向かって心から感謝の同時に、あなたは全てを生きてくださる神様だから、ここにいる私たちのね、この痛みや人生を知っておられますねってね、こんな寮に入るぐらい私たちはとんでもないことをしたけども、ね、あなたはそれをなぜか知っておりません、責められる神ではなくて許してくださって、そんな私たちも哀れんで助けてくださる神様ですよねって、こうそういうなんていうか、こう分かりますかね。なんかきっとね、そのこの囚人たちがね、思わずも聞きながらね、霊に触れる、神の愛を感じながら霊に触れる賛美をしたと私は思うんですよね。すぐそれはね、昨日の祈って示されてきたの。聖書って深いですね。だから歌ったって書いてある。そうでなんか、いや聖書の言葉って皆さん、言葉ってすごく大事なんですよ。ものすごく言葉を大事にしてるんです、聖書って。適当にやってません。そうじゃなかったら、神に感謝を捧げ賛美を捧げて礼拝しているとって書かれてる。神様に祈り賛美の歌を歌ってるとって書いてある。だから本当に感謝を捧げたと思うけど、同時に求めて願ったんです。その願いの祈りは聞かせるためじゃないんです。純粋に神に向かって祈ったんだけど、その祈りはその囚人たちの心に触れ、思わず聞き入ってしまい、まさに自分の心だったんです。そして賛美の歌、彼らが本当に神様に賛美すると、聖霊が臨んできた時に、彼らのその霊が働いた時に、同時に歌ったというのは、つまり囚人たちもそれを聞いた時に、神様の賛美とともに彼らの心を神に向かって願って祈って賛美したから、彼らはそれに震えたんですよね。あですね、そしたらですね、何が起こったって聞き入ったんですよ。でいつもに地震が起こったことは奇跡ですよ。このタイミングで起こったことは素晴らしい、ね、最近うちの教会に戻ってきた青年がいますが、青年と言っていいですよね、まだね、もう未成年になりましたけどね彼が行くと不思議なことに地震が起こったり、もう見事なタイミングで地震が起こったり、天に帰る人がいたりするんですね。面白いけどね。で何かというとね、偶然と思わない、まあ、それは奇跡です。でもここで大事なことは、地震が起こる前に 囚人たちは聞き入ってたんです。でこれがなかったら地震が起こった後に看守は救われないんです。なぜか、看守が救われたのは地震が起こって全部の扉開いて鎖が切れたから救われたんじゃないんです。地震が起こってびっくりして目が覚めた、寝てたからね、看守もね。看守もっとまず言ってしまいました。看守は寝てたと言わずに、ここには深い意味があるんでしょうか。続きます、ね、あ、祝がありますように、祝がありますように、主の祝が豊かにありますように、ね、看守も寝てたんですけども、夜だからね。そしたら目が覚めた、地震でガーッと言ったから、はってみたら全部扉が開いてて、まあ、いくらか見えたんでしょうね、鎖切れてるのはね。その瞬間彼は思ったんですね、やられたって、つまり逃げられたってことだけど、やられたって、つまり囚人が逃げたら自分が裁かれますからね。地震があったんですなんて通じません、当時のローマでは。もうアウトですよ。で看守は知ってるんです、囚人たちが隙さえあれば逃げようとしたこと。つい昨日の夜まで、さっきまで囚人たちはそれを願っていることを知ってた。はってみたら、ああもうダメだと思って彼は自害しようとしたんでしょ、剣を抜いて中にも入らずに。だって囚人たちはこうなったら逃げるに決まってるんですよ。ずっと囚人と付き合ってきたのは看守なんだから。ところがパウロとシラスの賛美と祈りを聞いていた彼らは神に触れられて、神の愛に感動して神を体験したんです。全く変わってたんです。私天国で会えると思ってる、実は。そしたらね、誰一人ですよ、誰一人逃げていなかった。だからパウロは大声叫ぶんです、自害しちゃいけないって。みんな全員ここにいるって言ったんですね。で私ね、感動するのはね、ヨシャバテの時もね、全員助かったでしょ、全滅した敵が。でこの時も囚人全員逃げてないんです。神が働くとそうなるんです。もっと信じてください。神が本当に働かれたら奇跡は起こるのです。人は変わるのです。ああ、祝福がありますように。ここを見て話します、ね、神が働かれたら人は変わり、祝福が起こるのです。どんな人も変わってしまうのです。だって囚人の中には、ね、いろんなタイプがいたと思いますよ。すごく素直な囚人も、ひねくれた囚人も、年取った囚人も、若い囚人も、まだ判断力が短い囚人も、かなり悪くしてきた囚人も、突っ張ってた囚人も、いろんな囚人がいたと思うけど、全員なんですよ。だからね、この看守は震え出したんですよ。いいですか、地震が彼を変えたんじゃない、すべての牢の扉が開いて腐れ切れたから看守を変えたんではない、囚人たちが逃げなかったから看守は震えてひれ伏したんです。そして慌てて、もうパウロとシラスをもう理屈じゃない、こんなことが起こったのはこの二人のおかげだと分かる。だってさっきまで座ったのにこの二人が牢に入ったから変わったから、ほいでだから連れ出して、思わずも聞いた、先生方、救われるためには何をしなければいけないんですか。面白いね、これ何をしなければって聞くんですよね、異邦人、人間、何かしなきゃいけない、そうね、先生、救われるためには何をしなければなりませんか、思ってませんか。ああ私がこんなんだからダメなんだ、私がこれができなかったらダメなんだ、ああ私がああだからダメなんだ、こうだからダメなんだ、こうだったらできたのに、ああだったらよかったのに、あの人があんなんだからダメなんだ、この人があんなんだからダメなんだ、うちの夫はこうだからだと思ってる人、やめてください。それが信仰だ。もう立法主義は教会から追い出しましょう。我々は福音を信じてるんです。だってこの反対人たち何もしてないんですよ、今まで。悪いことしか、こういう人は知ってるかもしれないけど、やっぱりそう思う。こうやって牢に入れられてるんだからね、良いこともしたかもしれないけど、それに勝る悪いことしてるんです。ところが何をしたいんですか、まあ、これは感謝だからごめんなさい、感謝だけど、何をしたいんですかって聞いたけど、言われたことは、主イエスを信じなさいって、一つです、主イエスを信じなさいって。十字架にかかり復活された 主イエスを信じなさい。そしたらあなたは救われじゃない、あなたもあなたの家族も救われます。有名な言葉。救われます。救いは、聖書はいつも家族単位なんです。永遠の命は一人一人に入ります、与えられます。これね、すごいですよね。で、救われちゃう。そして家族みんなに福音を語り、全員がバプテスマを受ける。それ全員バプテスマを受けた後に、家に案内して、食事のもてなし。愛さん会ですね。長崎教会大好きだった。今コロナのおかげでできませんけどね。愛さん会。そしてね、これはね、使徒パウロ嬉しかったと思う。やっぱり鞭打たれたけど、神は真実だったって。やっぱり牢に見転がったって。今自分が牢の中に入ってると思ってる人がいる。縛られてるって。足かせかけられてるって。そしてあるところに閉じ込められてるって。その通りでしょう。でもそれは神が導いたからだと知らないんですか。あなたはいやいやそこに入ってるんですか。だからあなたの賛美と祈りが神が働けないんです。御心があってそこに神は置かれたん。神の計画があってそこに置かれたん。足かせがあろうか、手かせがあろうが、もうがんじがらめにされてようが、全く自由がなかろうが、パウルは人だったのに奥の路にいられて、福音宣教できないところに置かれた。でもパウルはそこに心を感じて、神様に祈り、感謝を捧げ、共にいる囚人たちの、パウルから言ったらパウルは超エリートです。肉的に言えば、超エリートのパウルにとって、この囚人たちっていうのは、まあ、おそらく立場から言っても、人生から言っても、なんだこんなやつらって肉的に言ったら言いたくなるような、ちょっと言葉悪いけど許してください。やつらだったでしょう。でも神はその人々を愛してたんです。その人たちを救いたいと願ってたん。パウロはそれを知ってたから、神様に祈り、賛美を捧げたん。神は働かれました。ある方は自分が置かれたところにいる人々のことを愛せない。責めません。私も愛せません。罪人だから。でも、あなたのうちに聖霊も、私のうちに聖霊も、イエス様も、命がけで愛していることを知ってるでしょ。私は知ってる。私は若い時と違うんです。若い時はね、燃える情熱を持って説教しましたし、救われてほしいと思った。今申し上げありません。私の肉なる自分はもういいんです。こんな固くなる民。偶像礼拝は罪だって言ったら、仕方がないのなんていう民はとんでもない奴らなんです。肉から言ったら言いませんけど、もうとっととって言いたくなるんです。肉は。でも私のうちの聖霊とイエス様はどうしてもその人たちを救ってほしいって心から願ってらっしゃるのが言いたいことわかる。そのイエス様と聖霊が言葉を与え語らせ、その願いと祈りを導かれる。その時神の技が起こる。それはね、神が救われる技なんですよ。人の努力や熱意によって雄弁ととっても素敵な賛美と良い交わりによって必要ですよ。どうでもいいなんて思ってません。とってもいいでしょう。でもそれで救われたなら必ず通らなきゃいけない。どうしようもない自分に出会い、十字架によって救われたんだってことを知るところ、きっかけはいいですよ。でもね、人を救うのはね、イエス様の十字架とイエス様だけなんです。本当に聖霊と得られた人は、人につまずいたりしません。なんでこんな人につまずくクリスチャンが日本に多いんですか？人の努力と頑張りに、そこで救われてるからです。もう神に救っていただきましょう。あなたにも私にも愛はないし、力はないし、知恵もない。いや、人間的な知恵はあるでしょう。賢い人いると思います。私もそんなバカじゃない。だけど、神様の前には愚かですよ。それと、救いの知恵といったら、なんて情けないんでしょう。 はっきりこのように書いてある。愚かさをもって神の血を荒らしたって、知恵あるものを恥ずかしめるために知恵のないものを持ち上げたって、チェッと思うと言いたくなりますよねこういう冗談を言ったら起きて笑ってくれる。肉は悲しくて仕方がないけど、聖霊はそれでも喜ばれる。なんて神様の愛が深くて大きいんでしょう。その神様の愛によって祈り賛美してるんです。そうするとね、主が与えるんです。使徒の時代に残ったことは、ヨシバトの時代に残ったことは今も起こるんです。この国で、この時代に、この長崎の地で、あなたの使わされている地で、あなたの置かれている場所で、囚人たち全部がキリストによって変えられて、看守と看守の家族みんなが救われて、バプテスマを受けて、パウロは次の宣教地に向かいました。鞭打たれた背中は痛かったと思う。肉体の痛みって逃げれません。痛いです。でもそんだけ痛んでも、彼の内なる霊は、聖霊によって捉えられた霊は、この囚人たちが救われ、看守の方が救われたことが嬉しくたまらなかったでしょう。これが神に人生を捧げた者の報いなんです。自分が癒されること、自分が富むこと、自分がこの世で祝福されること、もちろん神はしてくださいます。でもそんなことよりも、神に人生を捧げたの報いっていうのは、そんなものじゃないんです。家を持つことだ、どっかに行くことだ、うまいものを食べることだ、私が危ないやつね、そんなことじゃない。魂が救われる、魂が救われる、それを見ることなん。それが私のうちに住んでいるイエス様と聖霊の願ってくれて、それに預かることが私たちの報いなんです。それが報いじゃなくなったら、天にさっさと帰ってください。その方があなたは幸せだ。だね、この喜びはね、クリスチャンしか味わえないんですよ。それはね、天に残る宝なんですよ。パウロはこの時打たれた鞭の数だけ天に決して朽ちない宝が積まれた。そういう宝が欲しいですよね。神様ね、皆さんね、それをできて覚えてほしい。時間が来てるから終わりますけれども、真夜中なんです。これ象徴的でしょ。聖書ってね、文学的でもあるんですよ。まさに真夜中なんですよ、パウロの人生にとって。でも彼は分かってた。この真夜中に御心があるって、深い大きな神の計画があるって。そこで神様に祈り、賛美の歌を歌ったんです。感謝とともに願い、囚人たちが救われること、感謝と救われること、そして賛美したんです。その時に主が働かれて、全てのものを救われたんです。同じことがあなたの人生にも、今置かれている場所にも、そしてこの長崎の地にも、この国にも、この時代にも起こります。それに私たちは預かるために召されたんですね。それで覚えてください。お祈りします。天皇様、御言葉をありがとうございます。イエス様が今日も豊かに与えてくださっていることを感謝します。お祈りをします。罪があると祈りが聞かれますので、まずくお祈りしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えられます。天皇様、一人一人の願いと求めに答えてください。ここにいていらっしゃるイエス様が一人一人に触れてください。働いてください。心を合わせて祈ります。癒しを与え、解放を与え、解決を与え、勝利を与えてください。主イエスキリストによって心と体を癒されよ。痛みを消えてなくなれ。 イエス・キリストの名によって眠りの霊をその人の力さえ霊的な眠りから解放してくださり、霊的な目覚めを与えてください。非常に深く疲れている方がいらっしゃいますけど、その方の疲れを取り除いてリフレッシュしてください。聖霊の息吹を注ぎリフレッシュしてください。聖霊に出されよ。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ。仰ぎ恋願わくば主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今ものちもとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせお願いします。と時間ですかね。はい、お知らせです。